私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟姉妹のために命を捨てる。お立ちになれる方はお立ちください。主の祈りをございます。主の祈りは主の祈りのことでございます。主の祈り、天にお話します。我が家の主よ、手が合うか皆を捕まえさせてください。御国を来たらせてください。御心の天にあるごとく真理を果たさせてください。我らの日常の糧を人のも与えてください。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許してください。我らを心に合わせず悪より救い出してください。国と力と社会とは限りなく何時でもなるまで。アーメン。お座りください。聖書をお読みいたします。今朝は列王記21章1節から29節をお読みいたします。旧約聖書の570ページをお開きください。列王記上21章。ラボトのブドウ畑。これらの出来事の後のことである。イスラエルの人ラボトはイスラエルにブドウ畑を持っていた。畑はサマリアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはラボトに話を持ち帰った。お前のブドウ畑を譲ってくれ。私の宮殿のすぐ隣にあるので、それを私の財布にしたい。その代わりお前にはもっと良いブドウ畑を与える。もし望むならそれに相当する代金を銀で支払ってもよい。ナボトはアハブに、先祖から伝わる修行の土地を譲ることなど主にかけて私にはできませんと言った。アハブはイスラエルの人ナボトが先祖から伝わっている修行の土地を譲ることはできないと言った。その言葉に機嫌を損ね腹を立てて宮殿に帰っていった。寝台に横たわった彼は顔を向け食事も取らなかった。妻のイゼベルが来て、どうしてそんなに呼吸が悪く食事もなさらないのですかと尋ねると、彼は妻に言った。イスラエルの人ナボトに彼のブドウ畑を私に銀で買い取らせるか、あるいは望むなら代わりの畑と取り返させるか、いずれにしても譲ってくれと申し入れたが畑は譲れないというのだ。妻のイゼベルは王に言った。今イスラエルを支配しているのはあなたです。起きて食事をし元気を出してください。私がイスラエルの人ナボトのブドウ畑を手に入れてあげましょう。イゼベルはアハブの名で手紙を書き、アハブの任務をして封をし、その手紙をナボトのいる町に住む長老の貴族に送った。その手紙にはこう書かれていた。断食日を布告し、ナボトを民の最前列に座らせ、ならず者を二人彼に向かって座らせ、ナボトが神と王とを呪ったと証言させる。こうしてナボトを引き出し石で打ち殺す。その町の人々は、その町に住む長老と貴族たちは、イゼベルが命じたところです。すなわち彼女が手紙で彼らに書き送った通りに行った。彼らは断食を布告し、ナボトを民の最前列に座らせた。ならず者を二人来てナボトに向かって座った。ならず者たちが民の前でナボトに対して証言し、ナボトは神と王とを呪ったと言った。人々は彼を町の外に引き出し石で打ち殺した。 彼らはイゼベルに使いを送ってナボトが石で打ち殺されたと伝えた。イゼベルはナボトが石で打ち殺されたと聞くと、アハブに言った。イスラエルの人、ナボトがピンとしっかりにあなたに譲るのを拒んだあの五島畑を直ちに自分のものにしてください。ナボトはもう生きていません、死んだのです。アハブはナボトが死んだと聞くと、直ちにイスラエルの人、ナボトの五島畑を自分のものにしようと下っていった。その時主の言葉がティシュベジにエリアに言った。直ちに下っていき、サマリアに住むイスラエルの王アハブに会え。彼はナボトの五島畑を自分のものにしようと下ってきて、そこにいる彼に告げよ。主はこう言われる。あなたは人を殺した上にその人の所有物を自分のものにしようとするのか。また彼に告げよ。主はこう言われる。犬の群れがナボトの血を舐めたその場所で、あなたの血を犬の群れが舐めることになる。アハブがエリアに、私の敵よ、私を見つけたのかと言うと、エリアは答えた。そうだ、あなたは自分を売り渡して主の目に悪とされることに身を委ねたから。見よ、私はあなたに災いを下し、あなたの子孫を除き去る。イスラエルよりアハブに属する男子を、つながれているものを解き放たれているものを全て立ち殺す。私はあなたが招いた怒りのため、またイスラエルの人々に罪を犯させたため、あなたの家をナボトの子ヤロバムの家と同じように、またアヒアの子バシャの家と同じようにする。主はイゼベルにもうこう告げられた。イゼベルはイスラエルの累積の中で犬の群れの餌食になる。アハブに属する者は町で死ねば犬に食われ、野で死ねば空の鳥の餌食になる。アハブのように主の目に悪とされることに身を委ねた者がいない。彼はその妻イゼベルにそそのかされたので、彼は主がイスラエルの人々の前から追い払われたアモリ人と全く同じように偶像に使い、甚だしく忌まわしいことを行った。アハブはこれらの言葉を聞くと衣を裂き、アラムの身にまとって断食した。彼はアラムの上に横たわり、打ちひしがれて歩いた。そこに主の言葉がティシュベジに出てに臨んだ。アハブは私の前にへりくだったのを見たか。彼は私の前にへりくだったので、私は彼が生きている間は災いを下さない。その子の時代になってから彼の家に災いを下す。開会祈祷をお捧げいたします。恵み深い父なる神よ、すべてのものを作り、それを保ち、すべを定められる尊い皆をあがめます。すべて一週間それぞれのところで恵みを与えてくださったことを感謝いたします。誠実な朝、私どもをこのところに集めてくださり、礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。私たちは悔いや罪を犯し続ける罪人であり、あなたの前に出るに値しないものでありますが、御子イエス・キリストに目に罪がいるので、あなたを知り甘めることのできる幸いを感謝いたします。今これから竹井先生としましてあなたの御言葉を聞こうとしております。語ります竹井先生の器を清め、あなたの御言葉が大胆に語られますね。また聞く私どもの固くなな心を砕いてください。あなたの御言葉を心から受け入れることができるようにさせてください。今コロナウイルスが世界中に猛威を振るっております。一日も早く鎮静化させてください。また今朝はミャンマーのことを覚えます。軍隊の支配から一日も早く解放され、民主的な国となり、平和な日々が速やかに戻ります。またこの現実の前に悲しみ苦しみの中にある方、どうかあなたの豊かな慰めと帰りがあります。神様、どうぞこの芝田教会を覚えてください。最もふさわしい方が与えられます。 そして私どもにこの島の地での宣教の希望を与え、誠のキリストの教会を立て上げさせてください。そのために私たち一人一人が主によって支えられ、慰められ、主を証しするものとして豊かに導かれますように。今時を同じく開かれようとしている各地の集会を覚えます。特に御言葉を取り継ぐ者をどうぞあなたが帰ってください。今この教会に出席できない者、私たちと同じ御言葉の恵みに預からせてください。病床にある者、苦しみの中にある者、悲しみの中にある者、速やかにあなたの豊かな慰めと平安が与えられますように。主イエスキリストの御名によりご祈りいたします。アーメン。お立ちください。賛美歌の404番を賛美いたします。
もういいからさっさと神様のお話しして、聖書を解き明かしさっさとやっちゃってよ とせっかちに思われる方もいらっしゃるとは思いますけれども、やはり少しでも私のことを知っておいていただいた方がお話も分かりやすいかなと思いますので、まあ、いつも最初に自分のことをお話しするところから礼拝メッセージに入らせていただいております。私自身は前の東京オリンピックの年に焼津で生まれ、家の都合ですぐ埼玉県に引っ越して11年過ごして、小学校6年生の時に母方の祖母の里であるこの島田に、まあ、戻ってきた。家族はそうなんですよね。私は今引っ越してきたわけですが、そして6年生だけ第4小学校で過ごして、そして中学から英和女学院に入って6年間英和に通いました。その高校3年生の時に、4年経ったら、要するに高校を出て大学行って4年経ったら母校静岡英和の聖書の先生になって戻ってきますなんて大胆な宣言をして、関西学院大学の進学部に進みましたが、そこからずっと、今から6年前まで関西人していました。帰ってきますどころじゃないですね、もう全然帰ってこない状態です。神戸の学校で聖書の先生となり、その職場で夫と出会って武井さんになり、多分そのまま神戸で一生の予定だったのですけれども、もう聖書は本当にうまいこと言いますね。人の心には多くの計画があるが、神の計画だけが実現するという旧約聖書箴言19章にある言葉通り、もうあの言葉は私に向けて語られたのではないかと確信するほどに、本当にいろんなことがあって、18歳の時に母校の聖書の先生になるからと無謀な宣言をした、その宣言通り4年経ってではなくて30年以上が過ぎてですけれども、本当に今母校で聖書の先生をしている。神様のご計画は本当に人間には分からないものだな、日々実感しています。そんな私が現在一緒に暮らしている家族は、尻尾が入っていてワンッと吠えるやつです。15歳の娘です。名前はメアリーと言います。ペットショップから我が家に連れてきた日、まず誰もが考えることですね。名前をどうしようか。で、本物の両親のように私たち夫婦、子供いませんでしたので、夫婦は悩んで、どうしよう、なんて名前にしよう、すごく話をしました。で、議論をしたんですけれども、犬種はジャクラセルテリアという犬です。イギリスの猟犬であることを考えると、花子とか桜というのはちょっと和のネーミングはセンスがないやろということになりまして、で、夫婦ですごく考えました。で、ジャック・ラッセル・テリアの由来を調べていくと、なんとこの犬種、イギリスのジョー・ラッセルという牧師さんが自分の趣味の狩りで活躍させる小型の猟犬を作ろうということで改良したという犬種でした。この牧師さんの名前を取ってジャック・ラッセル・テリアと呼ばれることになったということが分かったんです。ジョン・ラッセルという、ね、牧師さんって今言いましたけれども、ジョン・ラッセルという名前を聞くと、私たち夫婦はその時全く同じ名前の別の人物で、やはりジョン・ラッセルというアメリカのメソジスト教会の牧師さんの名前を思い浮かべました。アメリカのメソジスト教会にジョン・ラッセル・ランバスという名の牧師さんがいて、彼の息子であるジョン・ウィリアムス・ランバス牧師が後の神戸栄光教会、あの震災の時に十字架ごとレンガが崩れ落ちたあの教会ですけれども、神戸栄光教会を作って、で、そのジョン・ウィリアム・ランバス先生の妻であるメアリー・イザベラ・ランバスさんが女子に教育をと言ってその基礎を作ったのが、当時私たちが勤めていた啓明女学院でした。で、そのランバス夫妻の息子ウォルター・ラッセル・ランバスという人が後の関西学院を作ったということは、前任校の聖書の時間に散々授業で教えていたので、ランバスファミリーという呼び方でずっとそのランバスさんたちのことっていうのを生徒たちに伝えていました。そのファミリーさん、ファミリーとは全く別人だし国も違うことは分かっていたんですが、同じ名前ラッセル、いや同じ名前ジョン・ラッセル、同じ牧師であるというそのことを大変嬉しく思いつつ、その偶然を 嬉しく思って、で浮かれて私は夫に提案しました。なんかこの子イサベラって名前にせえへんって、かわいないというふうに軽く言ったんですね。ニコニコ笑いながら。でもちろんそのメアリー・イザベラ・ランバスさんから取ってです。私たちの学校の創立の時の女性の名前から取って、ランバイ・イザベラってしない。しかし夫は即答でした。イザベラなんか意地悪そうやんか、根性悪い子に育ったら嫌やん、却下です。イザベラの仕方がないのでもうちょっと上についてる名前を取ってメアリー。入った経験は、職場の創立者の名前を俳優につけました。ラッセルという名前から連想しただけ で、周りからはすごいね愛好心とか言われましたけれども、私たちのことをよく分かっている同僚たちはみんな言いましたね。本当に愛好心があるんだったら犬にはその名前つけへんやろ。そういうふうに笑いを取りながら可愛がって15年過ごしてまいりました。ですから人に犬の名前の由来が尋ねられると、まあとお茶を濁します。説明しだすと今みたいにこんなに時間がかかるからです。ずいぶん自分とこの犬の話長いじゃないか、いつ聖書本題の話に入るんだろうと不安な方がいらっしゃるかもしれません。大丈夫です、もう本題で 20% ぐらい入っています。ご安心ください。キリスト教に少しでも触れたことのある人は犬の名前の由来をあえて尋ねてきません。メアリー、あ、イエス様のお母さんマリアさんねくらいに思ってくれてるのだと多分思います。聖書あるいはキリスト教をもうちょっと知ってる人なら、あ、あれねみたいに知られている人物の名前たくさんいますよね、あれから取ってるのよね。もう少し深く触れてる人なら、日本でもよく知られていることわざや慣用句のいくつかは聖書から取られているということもご存知ではないかと思います。今ちょうど静岡英和の人たちいらっしゃいますけれども、今静岡英和の英和女学院の中学校で使っている聖書の教科書にもそれが少し載っています。何かというと、豚に真珠、目には目の、歯には歯を、目から鱗、狭き門から入りなさい、みんな有名な言い回しですけれども、まあ、他にもありますけれども、どこかで耳にしたことのある有名な言い回しですね。これ全て聖書から取られています。しかし日本ではあまりというかほとんど用いられていない言い回しなんですけれども、キリスト教やユダヤ教の文化圏では結構知られているものに、ナボト、もしくはナボテのブドウ園という言い方があるんですね。それはまさしくナボトのブドウ園だというと、その話には権力を傘に来た腹黒いやつが善良な人を騙して私腹を肥やすみたいな流れが登場するらしく、ナボトのブドウ園というそのものズバリのタイトルのミステリー小説だったと思いますけれどもあるようです。日本語訳もされているので、もしかしたら読まれた方もいらっしゃるかもしれません。興味のある方は一度探してみてください。今日本当に長々と読んでいただきました聖書の箇所は、そのナボトのブドウ畑のお話です。けれど今日の箇所、あんなに長い箇所でしたけれども、あの箇所だけではお話は本当は不完全なんです。ここに出てきたアハブ、イゼベル、エリアについては列王記上のもっと前の方、前半の方から読んでいくと、どんな人物でどんな立場の人かというのはもっとよくわかりますし、エリアという人が出てきましたけど、この人の余命はその後どうなったのか今日読んだところではわからなかったですね。アハブ王の血を本当に犬が舐めたのか、これは次の章まで読むとやっと出てきます。イゼベルが本当に犬に食われたのか、これはなんと20ページ以上後ろ、列王記下になってやっと出てくるお話です。旧約聖書なんと思わせぶりで面倒くさいんでしょうね。ちなみになんと列王記に出てくるアハブ王の死に様はもっと後ろの次の歴代史の下の18章にもまた出てきます。全く同じ話が列王記と歴代史でかぶってる、そういう箇所は結構あります。しつこい今日読んでいただいた箇所も、例えば 一節のところにイズラエルの人ナボトとあるのに、また4節でイズラエルの人ナボトがさっき読んだ知ってる。でもその後ろ8節で段落変わるまでにナボトさんには必ずイズラエルの人がついてまいります。いくらこのイズラエルという言葉が神様が種をまいてくださるという素敵な意味を持つ言葉だからと言ってもしつこい。13節から後ろ、石で撃ち殺した、彼らはイゼベルに使いを送ってナボトが石で撃ち殺されたと伝えた。イゼベルはナボトが石で撃ち殺されたと聞くとしつこい。一つ一つもう少しすっきり表現を考えてみたら、そしてお話が被る部分を省いたら旧約聖書はもっと読みやすくなるのにと考えてしまうのは私だけではないと思います。もっと本自体が薄くなって聖書を持ち運ぶのも楽になることでしょう。もちろんそれができない諸々の理由があるわけなんですが、さて紀元前10世紀、それまで統一王国として繁栄していたイスラエル王国は栄華を極めたソロモン王の死後南北に分裂します。今日のナボトのお話は分裂した北側、北イスラエル王国でのお話です。北王国の王様というのは聖書によると代々悪いやつでした。旧約聖書的にはどんな王様が悪いやつかというと、主なる神ヤハウェなる神を神への信仰を捨てバアル神への信仰に走ってしまうという王様です。アハブ王はどれだけ神の言葉を預かって語る預言者たちに非難され、忠告を受けてもイスラエル民族を導いた主ヤハウェなる神ではなく、カナン人が昔から信じてきた農業の神であるバールへの信仰を自分の国に取り入れようとします。王の妃であるイゼベルは異教の地バール信仰の土地フェニキアというところの王様の娘でした。いわゆる政略結婚なんですね。で、彼女がその嫁入り道具とばかりにバール信仰をイスラエルの国に持ち込んで、イスラエルの国民にヤハウェ信仰はしちゃダメというふうに禁じます。イゼベルの命令でヤハウェの預言者、つまり旧約時代の聖書の信仰を伝える役割の人々は大量に殺されたことが列王記の前の方に記されています。王と王妃どんな人たちだったのか、今日の21章を読んだだけでもなんとなくわかりますよね。アハブ王は自分の宮殿の畑を拡張しようと考えて、隣接するお隣にあるナボトという人のブドウ畑を買い取りたいと申し出ます。しかしナボトはヤハウェの信仰を厚いイスラエルの民です。土地は神様から賜ったもの、修行の地というふうに呼んで、受け継ぐ技の土地というふうに呼んで、特別なものと考えて引き継がれるものなので立法で売り買いが禁じられているからと王の申し出を断ります。機嫌を悪くした王様はベッドに潜り込んで食事も取らない拗ねた子供みたいな態度をとります。それを見た妻イゼベルは偽りの証人を立ててナボトに罪を着せて処刑し、彼のブドウ畑を王様のものにしました。イゼベルは古代オリエント世界の君主の権力の下で育ったお嬢様、お姫様です。これぐらいのことは王家のものとして当然のことと考えたことでしょう。しかしそれはイスラエルでは許されないことでした。神から使わされた預言者エリアはわざわざやってきてアハブを厳しく責め、王家の滅亡とイゼベルの悲惨な最後を予言しました。その予言はどうなったのか、続きに書いてあることは先ほど申し上げた通りです。先祖から受け継いでいく、そして子孫に残していく先祖の修行の地、それから陰を押す、断食を布告する、石打ちの刑にする、証人を二人立てる、衣を裂いてという表現、21章に出てくるこれらの言葉は旧約聖書独特の決まり事です。人々の生活と宗教を語るとき必ず出てくる習慣です。そして21章のラストで神様はエリアに言います。アハブが私にへりくだったので私は彼が生きている間は災いを下さない 息子の代で災いを下す。神様すぐ怒って、そしてすぐに許します。これも旧約聖書の神様です。新約聖書の神様と一緒なんですよ。だけれども旧約での神様っていうのはもっと身近な感情をパッと表に出す、そんな姿で描かれています。旧約聖書のその向上する神様の特徴です。その上、彼を許すけれども、彼が育てる彼の息子にまでは責任は持たんぞという、本当に許しているのか、本心では意地悪なのか、神様の本心全く分かりません。実はこの言い方は創世記のノアの箱舟の話のラストにも出てきます。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、ノアの箱舟の最後で酔っ払ってすっぱらかで眠り込んだノアの姿をたまたま見てしまった末の息子ハム、セム、ハム、ヤフェトという3人の息子が出てきますが、その中でその2番目のに出てくるハムというのは実は末っ子なんですね。末っ子のハムは、あ、親父が裸で寝てるとお兄ちゃんたちに告げ口をします。目を覚ましたノアは、父が裸で寝てるなんて兄たちに語ったハムに怒って、お前の息子は呪われよというのです。なんで口の軽い息子を呪うのではなく、何も関係してないハムの息子を呪うのか、これも今日の聖書の言葉と同じなんですね。理由は述べられていませんが、要するに罪を犯したお前のことは私が育ててきたんだからもうしょうがない、でもそのお前が育てる息子は悪いお前が育てるんだから呪われるんだよ、そういう考え方です。ここでも同じことを言っていますけれど、この後ハブ王子自身がどうなってしまったか、次の章を見るとよくわかります。旧約聖書は面白いです。確かに面倒くさい部分がいっぱいあります。そして長いです。重たいです。話の内容も重たいです。書物自体もずっしり重たいです。そしてしつこいです。けれど人間の物語って思うと本当に面白いものなんです。私自身大学時代旧約聖書学を専攻しましたし、登場する人物本当にみんな愛着があって、もう旧約の人物で連続説教をしろと言われたら喜んで言ってしまいたいぐらいです。まあ、臨時で招かれてきた教会だからこんな無責任なことを平気で言っていますが、本当にそのぐらい旧約聖書大好きです。最初に我が家の犬の話をしました。名前をつけるとき、イザベラじゃ意地悪っぽいと反対した夫は、もしかしたら今日の聖書の話を知ってて将来こんな悪女になったら困る、もう悪い女は一人いれば十分だ、私とか思いながらそう心配したのかもしれません。今はもう確認する術がありませんので、無理ですけれども、でもプライドが高くて強いこの魔性の女イゼベル、私は結構好きです。余談ですが、アハブとイゼベルの娘アタルヤというのが出てくるんですが、このアタルヤは後に古代ユダヤの生態法と呼ばれる、そういう本も存在するような女性です。クーデターで王位を乗っ取って自分の孫を含めた王族全ての皆殺しを図る恐ろしい女帝になります。怖いですね、旧約聖書ね。そんな人物が登場する旧約聖書のお話を皆さんここまで聞いてどう思われたでしょう。今日のお話を聞いて今まで以上に旧約に興味を持っていろいろ読んでみたくなったって人は一人でも増えてほしいな、本心はそう思ってるんです。旧約とっつきにくい、苦手だなと思ってた人はちょっと関心を持ってくださった、そう思いつつ今日この面倒くさい長い箇所を選びました。人間のさまざまな思い、まあ、人間が心理学の面からじっくり読んでみたい、世界史の史実と比べて読んで研究してみたい、武井がああやって言ったけれども本当に面白いものなのかどうか確かめてみたい、まあ、そんな風に考えてよし読んでみようという風に決意をする方が一人でもここにいらっしゃいましたら私の思うツボでございます。妻にそそのかされて行動するかわいそうなハブを、神をも恐れぬきついイゼベル、 ケネダ・セベルは外国の権力者、さっきも少し触れた通りです。イゼベルからしてみたら私領の地、わけわかんない、そんなこと、もっと条件のいい土地あげるってこんなに言ってんのに、そんな王様の申し出を断るなんて困ったじゃんね。そのぐらい思ったかもしれません。おまけに肝心の夫は拗ねて不手にしてるんです。もう情けないったらあれはしない。彼女の立場も何かわかる気がします。そして本当はここで主役級の重要な役割を持っているんですが、今日はちょっと時に控えてもらっていたエリアさん、18節あたりから読むとアハブ王とエリアさんの間にはすでに何か事情がありそうってわかります。もうちょっと前の18章19章あたりから読むとその辺の事情が出てきます。エリアは王様の前に出て何か言ったら王様に殺されちゃうかもしれない、そういう状況だったんですね。実はでも神様に背中を押されて言葉を伝えに来ました。本当は逃げたい。実際神様の前から逃亡を図る話も他の箇所には出てきます。そんなとっても、人間的な預言者です。そしてもう少し柔らかくてもよかったんじゃない、頑固親父っぽいナボ。こんな人たちをちょっとでも身近に感じてもらえたら、これも私の思うつぼでございます。神様は悔い改めたアハブを許しました。悔い改めなんて王子かもしれないのに、そんなんでもういいよアハブなんて許しちゃう、何かナボトがかわいそうになってきます。旧約聖書の登場人物、とっつきにくいもの、ややこしそうなもの、入り込みにくいもの、頑固そうなもの、面倒くさそうなもの、大丈夫、それはきっとどれも誰でもすっと受け入れることのできるもののはずです。なぜならちょっと周りを見回せば私たちの周囲にそんな人たちがいっぱいいるからです。ナボトもアハブもイゼベルも、もしかしたらエリアも、そして私たち自身の中にもその人たちは確実に存在します。そんな一人一人を神様はしっかり受け止めて、いいよそのままでと許してくださるんです。そんな神様の優しさと神様の愛に気づいたとき、私たちもまだ周りの誰かに対して許したり優しくしたり愛したりできるはずです。神様が一人一人を人としてしっかり受け止め愛してくれることを覚えながら、もっともっと旧約聖書のエピソードを読んで一人一人を知って身近に感じながら、より一層また聖書に親しんでもらえたら、そんな風に願っています。お祈りします。天にいらっしゃいます私たちの父なる神様、今日あなたにこの時が与えられ、共にあなたの御前に神戸を垂れ祈る、そして考える機会が持てましたことを感謝いたします。今日は旧約聖書からお話をさせていただきました。難しい歴史的な背景もいっぱい話したくなります。そしてこの人たちのこの後のことを話したくなります。でもそのあたりはまた読んでもらえたら、そんな思いを込めて話させてもらいました。どうか神様、ここに集う一人一人が新約聖書も旧約聖書も聖書として神様の御言葉として受け止めて、じっくりと読んでいく、そんな時間をまた与えてください。そしてそんな機会を与えてください。この島田教会は今いろいろなことを考え思う時を迎えています。世間が今本当に大きな病の中で苦しんだり混乱している中、いろんな思いを抱えてここに島田教会の人たちは集っています。神様、どうか一人一人の思いと一人一人の願いと一人一人の信仰をあなたが支え導いてください。そしてこの国の全世界の、そして教会のさまざまな願いや祈りをあなたがどうか聞いてくださいますように。 この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌454番を賛美いたします。 祝祷を励みさせていただきます。お願いします。